こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は稲垣栄養による雑草の生態入門書であり、身近な植物を通じて自然の仕組みを見直すことを目的とした一般向けの解説本である。雑草は何の工夫もなく、ただ生えているように見えがちだが、本書はそうした印象を反転させ、炎天下や等圧の中でも生き延びる適応、花や蜜を用いた受粉戦略、端子を遠くへ運ぶ拡散の工夫などを、平易な言葉で整理していく。専門的な植物学の知識がなくても読み進められるよう、観察の視点とユーモアを交えながら構成されている点が特徴である。園芸の実用書というより、雑草を通して生命のたくましさと多様性を理解するための読み物として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、雑草を無秩序ではなく生存戦略の集合として捉え直す視点。本書の中心にあるのは、雑草を邪魔な植物としてではなく、環境に適応するための具体的な戦略を備えた生き物として見る視点である。雑草はただ放置されて広がるのではなく、乾燥、暑さ、踏みつけ、刈り込みといった条件の中で生き残るために成長の仕方や再生の仕組みを変えている。こうした見方は、雑草の印象を単純な迷惑存在から厳しい環境の中で進化してきた生命体へと転換する。重要なのは、強さを大きさや派手さで測らず、環境変動への柔軟な応答として理解する点にある。本書はこの考え方を通じて、日常の足元にある植物にも明確な理由と機能があることを読者に示している。次に、花や蜜は美しさのためではなく、受粉を成立させる装置として働く。本書では、雑草の花が見た目の美しさだけで成り立っているのではなく、虫に花粉を運ばせるための仕組みとして設計されていることが強調される。甘い蜜や鮮やかな花色は、植物が受粉を達成するために使う誘因であり、花の構造そのものが繁殖戦略と深く結びついている。ここで示されるのは、自然界における装飾性が実は機能性と切り離せないという点である。読者は、花を単なる鑑賞対象として見るのではなく、植物と昆虫の相互関係を成立させる交渉の場として理解することになる。雑草の花にも一つ一つ役割があり、その役割の違いが種ごとの生き残り方を決めているという発想は、本書の生態学的な面白さを支える重要な柱である。さらに、動けない植物が多子散布で新天地を開く発想。雑草は自分で移動できないため、次世代を残すには種子をどのように広げるかが決定的に重要になる。本書はここを単なる繁殖ではなく、新しい環境を切り開くための冒険として描いている。風、水、動物、人間の衣服など種子が運ばれる経路は多様であり、その形や付着性、飛散しやすさには理由がある。つまり、地主は偶然に散らばるのではなく、分散の効率を高める方向へ工夫されている。こうした説明により、雑草の繁殖は量の多さだけでなく、到達先を増やすための巧妙な設計として理解できる。本書が面白いのは、固定された植物が空間を超えて広がることを、静かながらも戦略的な拡張として読み解いている点にある。そして、横に広がる、地下に潜る、揃わないことが強みになる。本書は、植物は上にまっすぐ伸びるものだという先入観を崩し、横へ広がる、地下で増える、地表近くで生き延びるといった多様な成長様式を雑草の強みとして描く。特に、均一に揃わないことや目立たない場所で勢力を保つことは、競争が激しい環境では有利に働く。整った形や一斉の成長よりも、ばらつきや分散が生存確率を高める場合があるという見方は、雑草のたくましさを理解する上で重要である。さらに、地下での戦略は見えにくい分、地上の印象だけでは把握できない生存力を示している。本書はこの点を通じて、成功の条件が一つではないこと、わしろ環境に応じて異なる形の適応が成立することを示している。最後に、雑草観察を通じて足元の自然を見る習慣が身につく。本書の価値は、雑草の知識を増やすことだけでなく、日常の風景を観察対象へ変える点にある。道端や空き地、公園の縁にある植物を、名前のわからない雑草として片付けるのではなく、どうやってそこに生き残っているのかを考える入り口を与えてくれる。こうした読み方は、自然を遠いものではなく、生活圏の中で継続的に見られるものとして再認識させる。実用面では、植物への理解が深まることで、草取りや庭の管理をする際にも、単なる除去では見えない生態の背景を意識できるようになる。学術的な専門書ほど難解ではなく、かといって軽い雑学にとどまらないため、自然観察の導入書としてバランスが良い。結論として、この本は、雑草に対する見方を変えたい人、身近な植物の面白さを知りたい人、理科知識に自信がなくても自然の話を楽しみたい人に向いている。特に、園芸や植物図鑑のように種類を覚えることが目的ではなく、なぜその植物がその形で生きているのかを知りたい読者には相性が良い。 読むことで得られるのは雑草への理解だけではない、足元の風景を観察する習慣、見た目だけで判断しない視点、自然の多様な適応を機能として捉える考え方が身につく。類似の自然エッセイや植物入門書と比べると、本書は専門知識を平易に伝えながら、雑草を単なる対象ではなく戦略を持つ生き物として描く点に特徴がある。実用書のような対策情報よりも、観察の面白さと生態の理屈を結びつけるところに独自性があり、読後に周囲の草むらの見え方を変える力を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、稲垣栄養ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。